イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。最近読んでる本、ゆっくり急げ、くるみどコーヒー店主影山さんの本、ゆっくり急げ。池田です。
どういう本ですか？
ゆっくり急げ。そう、ゆっくり急げという、
カフェから始める人を手段化しないケース、
まあ、ビジネスって拡大するとか、合理化するってことが普通ビジネスじゃないですか、どんどん短い時間でたくさん作る、だけどこの本では、例えばそのくるみをね、まあ農作業として、取るって話が出てくるんですけど、おばちゃんたち、おじちゃんたちでゆっくり話しながらくるみを取ってると、喋りながら撮るし、じゃあ休憩するかっつって、休憩するし、でそういう風に撮りながら撮ったくるみの値段と、アメリカの工場の、工場と言えるぐらい、機械的にわーっと撮っていくくるみ、全然価格が違うと。じゃあその低価格に合わせて競争力を持たなきゃいけないから、合理化してね、どんどん大量に撮れるようにしないと、だから日本はダメなんだと。
なるほど。
っていう言い方もあるけれど、いや、こうやってのんびりと楽しく、撮る、そういう時間をね、作ったり持ったりすること、そういう働くことも含めて僕らそっちの方を選択するのもありじゃないかと。じゃあそれをどうやったら実現できるかっていうことで、書かれてる本なんですよ。だから何ゆっくり急げっていうのは、そのあそこにたどり着けた時にまっすぐわーっと走っていく方法と、あそこに行くためにはあえてゆっくりとこっちをめくった方が結果としてたどり着くよと、そういうような考えで、そういう言葉なんですけど、くるみとコーヒーってね、結構有名な、
そうですね、最近よく出てる、
なんか勧められたんで読んでるんですけど、
国分寺でしたからね、僕たちもそうやったエディトリーさんでも全然来ましたね。
そうですね、西国分寺のカフェくるみどコーヒーにもちょっと行ってみたいですけど、こういう考え方、それをね、あれ妄想種ラジ会議の時間だよ
やりたいですけど、こういうなんか本を紹介するコーナーでもぜひやっていきたいなと思って読まれますか。今回は妄想種ラジ会議のコーナー、
すいません、しゃべりすぎました、ということで
今回、この考えた、イベントやイベントだけにとどまらず幅広くね、メディアでもサービスでもアプリでも何でも OK というコーナーでございますが、
じゃあもう肩たたき券の代わりに褒める券みたいなのを配ろうかな
どうしたんですか、
そのとにかく褒めちゃう。
どういうことですか、それは。
なんかその、ミッキーのりへんみたいにちょっと眼鏡下げてるとこすごいかわいいねとか、そういうそういうペペッとなんか人を褒めるチケット制で、
それは褒めた人があげる、それとも褒める対象に対してあげるんですか。
じゃあ褒められたい人が配るってことですよ。
じゃあ褒めてくれたらありがとう、褒めてくれてありがとう、
渡して褒めてくださいっていう、そうね、確かに今岩崎さんがおっしゃることが分かります、そうだよね、渡して褒められるって結構プレッシャーお互いプレッシャーだよね、
唐突になんか。そうですね、
でも褒めたからって券を渡すとさ、なんかほらお金を渡す貴族みたいな感じじゃん、褒めてくれたから100万円渡すみたいな、ようようみたいな。
前首都高、今もやってんのかな、首都高で褒めパトってあって、それは運転がすごい丁寧な人、スピードも出しすぎてないし危ない動き方もしてないしっていうところにスーッとパトカーが寄ってて、身の運転いいねってなんかステッカーをあげるみたいなキャンペーンやってましたよ。それはだから池田さんのとは逆のパターンですよね。
ステッカーをさ、もらった後はいいけど、ステッカーをもらうまでが超怖いね、だってパトカーがスーッてやってきてコンコンうわーっつって諦めるしかない、何もやってないよっつってほら隠せ隠せみたいなやって
何を隠したの、
そこまでさすごい緊張するよね
多分、褒めパト専用のパトカーを使ってるんで、そういういわゆる警察の、
褒めパトっていうのを作ってるの、
確かそうだと思います。パトカーっぽくないやつだ
と思います。でも確かにこう、なんか最近街はギスギスしてますから、褒めるとか、なんか優しい言葉をね、そのありがとうも難しいって話もありますが、でもなんかね、ありがとうってこうね、言ってくれるとか、そういうのがシステム、ロボットが言えばいいの 空き缶を入れるとありがとうございました。
まあ AI の時代ですからね、いろんなバージョンでは言えるでしょうねきっとね。
そうだよね、う
ん、それが嬉しいかどうかですよね、機械に言われて。
そうね、でもほら aibo なんかも復活しましたから。
なんであんなリアルにしちゃったんですかねあれね。
いやいや、まあ、あれもだってもう、
はい、あのサイバーな感じが良かったのに、
あれあれも限界なんじゃないの。またあれよりもっとリアルになると、みんなちょっとに嫌な気持ち。
不気味の谷ですよね。
最後のレベルがあそこまで。だってあれマスクとか被れるようになったとしたらさ、3D プリンターでさ、マスクとか作ってさ、あのアイボンギュッてこう被せるとさ、もう我が娘の香りになるみたいな。でもありえるよね。そういうだから。カスタマイズもできるのかしらね。
可能性としてはそうですよ ね怖い怖い。なん
か僕の知っているあの愛犬のポインターそっくりにするみたいな、ね、こともできるかもしれない
です。アイブの進化ですかね、それは一種の。
あでもまあちょっと話ずれますけど、はい、なんか最近あのスマートスピーカーってあるでしょ。
ありますあります。
スマートスピーカーって、はい、あの AI スピーカーって呼ばれたりもするけど、はい、でもコミュニケーションを取ってるわけじゃなくて、やっぱり命令したことに対して反応するって機械じゃないですか、はいはいはい、基本的には、うん、だからソニーのやっぱ iVo とか、はい、あとあのエクスペリアハローとかは、うんうん、まあ、勝手にこっちを認識してくれるっていう、まあ、はいはい、あの機能もついてるから、うん、まあ、そういうものの方が燃え上がるっていうか、
うん、記憶というか蓄積していって、
そうそうそう、で偶然それ何でもそうだと思うんですよ、はい、別にパソコンだって、うん、おパソ太郎お前元気かっつって、今日はもう全然起動しねえなお前、なんか昨日でも何かあったのかとか喋ってる人いると思うんですよ。
まあもう、まあ、
時計だってきっといると思うよ。
うん、そうですね、
なんかおいベロちゃんどうなんだみたいなさ、ね、そういうことを喋ってるみたいな感じで、うん、その機嫌が悪いってことを、はい、なんか、起動が遅いとかさ、うんうん、調子がちょっとあるとかちょっと遅れたとか、はい、それに擬人化するじゃないですか、はいはい、だからアイボのやってることも、うん、もし擬人化のノリが伝わればね、はい、全然その納得度が上がるというか、うんうんうん、むしろね、だってぬいぐるみなんかだって喋りかけてる人は結構いるわけですから、だから街中にもなんかその擬人化できる対象のものが、はい、だからそういうほらお地蔵さんとかさ、はい、なんかありがとうみたいなことをさ、はい、手を合わせたりするじゃないですか、うんうん、そういうふうなものが街中に出来上がった時に、はい、どうコミュニケーションを取るかね、うん、それが実現できれば、うんうん、もっと街がそのなんか、ね、誰かの指摘でね、日本人はプライベートが世間に拡大してるだけなんじゃないか、
は
い、みんなスマホ見てあのなんか音楽聴いて、はい、で電車の中で もうどんなに近くても全然我関せずで、うん、まあいい悪いはもちろんあるんですけど、はい、なんかそのプライベート空間を、うん、もう自分 その待機服みたいにして、うんうん、ただ出かけていって、うん、だから外はもうプライベートがただ、うん、ただ漂ってるだけみたいな、
うん、
無限のプライベートが浮いてるだけみたいな、うん、このゆっくり急ぎに書いてたかもしれないけど、そういうことはなんか書かれてて、うん、確かにそうだなと思うんですけど、うんうん、だからね、もしその社会の中に公共空間というのが本当にもしできればね、はい、そういう接続点、
はい、
まあ、神社なのか何なのか分かんないですけど、うん、例えばあのお地蔵さんで思いましたけど、
はい、
岩崎さんのアイディア
ここに行きますよ。ありがとうございます。僕はあの、まあ、最近結構いろいろアートイベントとか行かせてもらっていて、あの横浜トリエンナーレも2回に分けて2つの会場行きましたし、はい、2つじゃないか3つ4つあるのかな会場行きましたし、あとトランスアース東京っていう、神田錦町エリアで、街中でやっているアートイベントも行ってきて、それで思ったんですけど、なんか日常的にそのいわゆるホワイトキューブっていうんですかね、あの美術館の真っ白その箱の中であの決まった形であの展示してあるものよりも、なんか何気なく見過ごしてしまいそうなアート作品の方を見つけた時の方が嬉しいなって記憶が、
例えば街中とかで、はい、あこれってそういえばアート作品なのかなみたいな。
そうですそうです。
よくあの、はい、裸の像とかはね、はい、街中に
ありますね、まあ、でもあれはまあ作品前としてあるじゃないですか。 そういうのよりもなんか家具とか道端に置いてあるその鉢植えとか、そういうものが実はアートだったみたいなものを見つけて、さらにその意味みたいなものを考えると結構感動するというか、
赤瀬川源平がね、昔そのトマソンみたいな言葉で、はい、ね、はい、無用の長物、うん、あの野球選手の名前から取ったみたいですけど、
はい、使えない外国人
で、まあなんていうか、そのビルとビルの間の、はい、なんか例えば絶対使えないだろう扉とかね、はいはいはい、あとあの地下鉄なんかでも、はい、あの駅構内で絶対行かないだろうという階段のルートとかね、はい、あとまあ街中のその植木鉢だとか、それでその全体が超でかくてアートみたいになってるとか、はい、あの街を歩いてても、まあ、これはアートだみたいなことを指させば、はい、アートに見えてくるっていうね、そういう運動はあったりしましたけど、はい、それに似てもいる感じ、
それの、まあ、多分見え方としては近しいんだけれども、それはなんか偶然そうなったというか、うん、あの偶然の産物として2階に窓ができた、ドアができて1階で出るとこないよねみたいなところもあったりとかっていう形とは違う形で、うん、もう本当作家さんたちが自分たちのテーマ性を持って作品を作るんだけれども、それを日常に溶け込ませるように作る、うん、あえてこう作品名とかをバーンって出して展示するんじゃなくて、で本当に日常的に道端とかに落ちているものに模したでもないですけど、溶け込んだような作品をどんどんどんどん街中で展示したりとか部屋の中で展示したりすると面白いんじゃないかなと思って、
う
ん、
先ほどねちょっと写真見せていただきましたけど、はい、まあ、街の中のコーン、
はい、カラーコーンですね、はい、あの赤い三角形というかとんがってるやつがあの普通に置いてあって、これなんだろうって見てみると、実はそこにお地蔵さんの形が、
はい、うん、コーンの下の方がちょっともへこんでて、はい、そこがまあお地蔵さんが、
そうです、
レリーフされてるような感じになってると。
で、まあ、昔から町の中にあのかつてはお地蔵さんがいて、それは崇拝の対象になっていたんだけれども、今はどんどんそういうものがなくなってきていて、それを代替するものとして、コーンを使えばあの拝むことができるかっていうのが新しくできるんじゃないかみたいなテーマ性を持っていたりするので、そういう、なんだろうな、 あえてドーン私の作品ですじゃなくて、あえてその何ですかね、見る側が見つけて楽しめるようなもの、うん、あれこれ作品どこにあるの、普通の家じゃんみたいなもので、ああこんなところにみたいなものの喜びを感じさせるとともに、そういう喜びがある結構印象に残るじゃないですか。僕も今カラーコーンの話とかすぐになんか思い出して出てきましたけど、そういう驚きみたいなものを持たせつつ、その先で作品自体では考えさせる要素があったりするとすごくいいし、今芸術祭とかって結構やっぱ土地に関係するもの、それこそ新潟のあの越後妻有とかだったらば、その自然、山の中の自然の中での作品としての展示だったりとか、瀬戸内だったらば海と対照しての作品だったりとかってありますけど、その土地土地に溶け込ました作品っていうのは多分あのそういった地域の芸術祭でも求められているものだと思うので、よりそれを溶け込ませる、日常的に、見られるものとして展示していくと、僕タイトルも考えて、探すなのでサーチとアート、サーチアートをくっつけて、サーチって SEARCH じゃないですか、その間の AR をアートの ART にしてサーチっていうのをやろうかなっていう。
なるほど、
タイトルまで考えました。
じゃあね、ちょっとぜひ、うん、まあ実際にあるかないかは、はい、これ調べてみればね、結構あるかもしれないから、
ね、可能性としてはありますね、まあ、
例えばそのこれをイベントとしてみんなで行くのもあるし、はい、まあなんか本みたいにさ、
はい、
ここを歩くとこういうのが見つかりましたみたいな、
はい、
そういうふうな紹介する、うん、まあ、本とかネットの記事とか、
はい、
そういうのでも面白いかもしれないですね。
ある種あの東京別支店会だとかもそういうものなのかもしれないですね。
いやいや、
新しい、
頑張れ頑張れはいはい
はい、はい、そんなことを考えました
なるほど、はい、いいですね。なんかあの、ね、お地蔵さん見つけて、はい、ありますねなんて、うん、ちょっとその言葉を掛け合うね、
はい、
ものになったりとかしたら、
はい、
まあ、なかなかね、街中で知らない人と喋るって、
そうですね、ハードル
東京の中だとね難しいですけどね、うん、はい、まあなんかそういうきっかけにもなるようなね、はい、だってあの岡本太郎の、はい、あの作品がさ、はい、渋谷の井の頭の駅の手前にあるけど、
はい、明日の神話、
まあ、もはやあれもね、その、はい、誰も見てないみたいなところも、
ね、あれ誰も見てないから、なんかチンポムっていうね、アート集団がミニセミのやつをちょっと変えたりとかして、
はい、ああ、そうかそうか、ね、そういうのもありましたね、はい、そうだから公共、パブリックアートっていうものの存在を、はい、うん、なんか、まあ、 多すぎるがゆえに、はい、なんかちょっとその感覚が鈍るわけじゃないけど
見逃してしまう。本
当にだって街中に裸の像があるとおかしいじゃないですか普通だけどそれ別に「おお」みたいな、
あ、どうだ、
この感覚っていうのが、はい、ちょっと振り戻しが欲しいなっていうのは、まあ、チンポンのやつも面白いし、はい、まあ、僕らもそのまあ、今岩崎さん言ったけど、はい、いや裸の像ですらみんな気づいてないよ、
う
ん、だからそれも別にもしかしたら普通に突っ込むというか、
う
ん、あの何っていうふうに言うとか、うんうん、実はその肩に子供が乗ってたんだみたいなのがあるかもしれないから、はい、意外とねなんか、うん、あの街中の美術っていうのはどういう意味合いのものなのか、はい、すげえ土地の名士が、はい、とにかく大量に、はい、麦わら帽子の男を作らせたみたいなことがあるかもしれないし、ね。まあ、まあその辺の謎とかもね含めてちょっとぜひ掘り下げていただきたいです
か。既存にあるものも出しつつ、あの新しく作るものも入れつつみたいな感じで、総合的にね。
正直全然わかんないもん、町のアートって。
わかんないですよね。
何なのっていうの多いからね。
ただ人は多いですけどね。
いやいや、アートね、ちょっと広げていくのはいいんじゃないでしょうか。
はい。
いや、妄想広がりましたかな。
妄想たのいいじゃないですか。お礼、あ、おわび券じゃねえや。褒め券でした
っけ。肩たたき券なら、
はい、そこから ASP から話してなり、
はいはい、じゃあまあね、はい、また来週も妄想していきましょう。
はい、ということでまた来週よろしくお願いします。ありがとうございました。
タネラジ、この番組へのご質問やご相談はメールアドレスタネラジアットマーク gmail.com TANERAJI TANERAJI まで。公式サイトのほか、ノートやポッドキャストでもこの番組はお聞きいただけます。